松本貴寛の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴寛の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴寛が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴寛と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは日本料理店八店主清水誠さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、ちょっと貫禄がある、気品にあふれた、
かっこいいですよね。
ありがとうございます。
俳優さんでしたかって、はい、聞きたくなるような。
懐かしいです。
あのこのゆったりした口調といい、ね、いいですよね。
ありがとうございます。
ちょっとこちら日本料理八さん、はい、珍しい名前なんですよね、読み方が。
そうなんですね、
まず読めないですよね。
どんなふうにいつも説明されるんですか。
そう、長くなっちゃうんですね、ご説明がね、はい、上が漢数字の八なんですけども、はい、二文字目この八、これも八と読むんですけども、お料理を盛り付けしたりするね、八の当て字に使われたりする字なんですけども、ね、はい、干すという字に下に皿と書くんですけども、はい、これをお店に例えまして、お客様そこに集っていただいて、うん、上の漢数字の八で末広がりに、広がっていけたらなという思いで付けさせていただきました。
いい名前ですね、
そういうお話を聞いてて、はい、ぜひラジオに出演いただきたいなと思ったのが半年前ぐらいですよね。
そしてまたこれまた8で1日限定8名様のお店とそこにまた松本さんがいらっしゃってたというのがまたすごいです。なかなか行けないお店、
でお聞きしました住所、
あの名刺を見てびっくりいたしました、はい、先ほど
そう、はい、8丁目1の8なんですよ、ね、これがまた
でもわざとそこのなんか番地探したっていうぐらい、たまたま8の1の8、上本町駅
徒歩、ずっと店舗探してて、偶然にも携帯で自分で見つけたんですね、これ、不動産屋さんとかに頼らずですね、本当に出会いと言いますか、の私の開業したいタイミングと空きましたので、うん、空きが出ましたので、はい、
清水さんもせっかくなので、はい、上本町徒歩7分じゃなくゆっくり歩いて8分にします
そうですね、確
かにせっかくなんで、ここもゆっくり歩いて8分ですって言っても全部18にしませんか、ね、はいはい、説明しやすい素晴らしいですね。で松本さんお食事に行かれたわけですか。
そうです、あの、私がお世話になる社長さんに、あのお誘いいただいて、あのお邪魔させていただいたのは確か半年ほど前ですね。
そうですね、
はい、料理何を召し上がったんですか。
はい、あのちょうど冬に差し掛かった頃にあの熊をいただきました。
熊、
そう、
熊料理ですか。
はい、うちはね、はい、お肉に関してはジビエしか使っておりませんので、まあ、その時期は熊であったり、今もまだ熊はちょっと使わせていただいてますけど、鴨であったりとか、は
い、どこさんさんって言うんですか、どこの熊でしょう。
熊はね、滋賀県のね、余呉湖の方で取れた月のワグマですね。
へえ、
なんかこの大将の人柄とこのストーリー性のあるお話とそこに飲み込まれてしまってなんか皆さんにぜひ聞いていただきたいなと思って
お店は大阪の上本町で1年半ぐらいだというふうに会場に行って聞いているのですが、はい、今熊は滋賀だったわけですよね、はい、そして清水さんはどちらご出身なんでしょうか。
僕は福岡県の出身なんですけど、ね、糸島というところですね、
は
い、
うん、そうですか。そこから大阪へ。
はい、
大将いくつの時に大阪に出てこられたんでしたっけ。
二十歳ですね。
二十歳です
か、はい、福岡で5年ほど修行させていただいて、はい、そこは二十歳からもうちょっと関西圏の方ですね、
はい、福岡で5年ということは15歳から料理人だったわけですか。
そうです、はい、中学卒業してすぐに。
それってあれですか、ご両親の影響とかがあるんですか。
いや全くないですね。
どうして中学生を卒業して料理人になりたいと思われたんですか、
ね、
は
い、いやそこに、ね、放り込まれたんですよね、もう
あまりにも悪くて今から思う想像ができないみたいな。
少しやんちゃしてたんですよね
本当にですか、
はい、することなくてそこに放り込まれまして、
はい、あのお料理が好きだったわけでもなく
決して、
なんかこうお母さんの手伝いをするとか、お留守番が多くて自分で作ってたとか、
そういう美的な感じではないです。
漫画の美味しい方に憧れたとか
だったんですか。全然違います。
もう料理の量もなかった少年だったわけですか。
全く何もできなかった、
本当に。そこからゼロから 福さん辞めずに今まで
本当に指導者が良かったなと思いますよ僕は。
その時はあれですか、あの寮か何かだったんですか。
はい、そうです、もうあのタコ部屋ですね、はい、皆さん一緒に先輩と一緒に住むところで汚いところに住んでましたけどね。
一番下ですよね、はい、同級生も いらっしゃるんですか。
いや僕一人でした。
あ、一人だけですか、
ですから私一番下で全部洗濯から全部してました、
何人ぐらいいらっしゃったんですか。
4人いましたね先輩が。
4人で、はい、それでも全く興味のない料理人になるために入って雑用から
そこに放り込まれて、
もう私泣いてしまいそうそんな自分が息子が言ってたらもう、
そうですか、そう、ただただ負けたくないって一心ですね。
負けたくない、
やっぱ先輩らに、うん、事実を見せられると、あんなことできるんや、こんなことできるんや、あ、自分にもできるやろっていうのがあって、はい、そっからの興味ですね。
ちなみに入って何年ぐらいしてからこう楽しさとかやりがいっていうのを感じ出したんですか。
いや、やっぱり10年かかると思います。
10年
絶対かかると思います。僕はそう思いますね、はい、僕は10年かかったと思いますね。
その頃こう嫌な日もあったと思うんですけど、はい、耐えられたのは何がポイントで耐えられたんですか。
今ここで終わったらっていうところは、なんか自分の中で恥ずかしいっていうところもありましたし、はい、やっぱ3年7年10年その節目でなんかこう自分に来るんですね、やめたい、やめようかななんて気がするんですけど、まあ、その乗り越えられたのはやっぱりその先輩方のご指導のおかげと、まあ、自分もその負けたくないっていうところでしょうね多分。
もう元々から日本料理のもう修行を受けていらっしゃったわけですよね。
そうですね、最初に入ったところが日本料理でしたので、もうそれ以外は。
その最初に入ったお店というのは結構な規模のお店だったんですか。
いやいや、そんなことないです。調理場、料理人だけで 7,8 人しかいないような小さいとこでしたね、
はい、包丁握れるようになったのはどれぐらいですか。
これがね、僕あれなんですよ、多分器用なんでしょうね、はい、1年ぐらいでもうカツラむきでき
てるんですよ。向いてたんだってちょっと次週そこもその包丁の話をこれはちょっと教えていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月はベリーベスト法律事務所堺オフィスから弁護士そして公認会計士の森田雄介さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。森田さん、このダブルライセンス、弁護士であり公認会計士、日本にどれだけいらっしゃるんですか。
ね、私もね、あの数えたことはないのでわからないんですけど、はい、昔調べてみたら100人から200人ぐらいいるみたいなことが、はい、なんかネットにどこか書いてあったので、もしかするとそうなのかもしれないです。
でも全国で100人って少ないですよ。
ちなみに昔から弁護士会計士両方なりたいと思ってたんですか。
いやいや、もうさすがにそこまでのことは思ってなかったので、はいはい、私もともとは弁護士になりたくてですね、はい、うん、あの弁護士ってやっぱりこう自分の裁量というか、うん、自由に仕事できる幅が非常に大きい仕事なので、
そうなんですか、
あのそういうところがすごく魅力に感じて、もともとそれで弁護士になりたかったんですね、
ちなみにその弁護士ってそうなんだなってことを知ったのは何がきっかけだったんですか。
そうですね、あの私もともと大学が法学部だったんですけど、もともとは正直そんなに目的持たずに法学部に入ったところはあったんですが、法学部に入るとやっぱりちょっとこう弁護士業の方と接点が出たりして、そうするとこうやっぱりこの働き方っていいなって思うところがあったとか、そんな理由ですね。
一応私も法学部だったんですけど、
そうか、
全くそういうことを感じたことがない法学部だったです、
あの今おっしゃったその裁量でというのは、その判断が裁量ではなくね、こう動き方、働き方が自由な人が多いということですよね、もちろんの話ですけどね。
そうですね、こう自分のね、こうあの考えでこう仕事のこう段取りとかをね、いろいろ組み立てたりとか、そういうことができるところかなっていうふうには思います。
今聞くとその話って一人のこう事務所でねやってますみたいな方はそうなのかなと思いますけど、こういう組織のベリーベストさんでもそういう働き方はできていらっしゃるんですか。
あ、そうですね、はい、あのやっぱり組織だからっていう、 まあ、個人で一人の事務所でやってるっていう方と比べたら、うん、もちろん組織の一員っていう面もあるとは思うんです、うんうん、でもやっぱり一方ではこう弁護士ってもともとが一人一人の弁護士がちゃんと自分で考えて、うん、こう作戦を立てて動いていかないといけないというところがあるので、うんはい、そこはやっぱりベリーベストでも変わらないかなとは思います、
ね、弁護士でもあり会計士でもあるということで両方の仕事を経験されてこられてるじゃないですか。そこら辺ご自身の中でこう仕事の楽しさという点でいうと
そうですね、ここはね、はい、なかなかちょっとお答えしにくい部分もあるんですが、はい、私はやっぱり弁護士業の方が板に合ってるなというか、はい、楽しいなっていうのがありますね。
なんか全然違うお仕事なんだろうなと思います。なんか 数字とかね会計士
そうですね会計士の仕事が決してねこう面白みがないとかそんなことはもちろんないんですけど、はい、会計士の仕事ってですねこう毎年の会社の、決算の監査をするとか、うん、こうやっぱり毎年の繰り返しっていうところがすごくあってですね、はい、で毎年の繰り返しってそれはそれでやっぱりいい面もあって、うん、去年はこうだったけど今年はこういうところをちょっと変えていく良くしていこうみたいな、うん、そういう部分ができたりもするんですが、まあ、まあ私はちょっとあまり痛み合わなかったかなっていうところですね、
はい、そういう意味だと弁護士の方がプロジェクトごとって感じの仕事ってことですね。
そうですね、もう本当に今おっしゃっていただいた通りで、はい、やっぱり同じ事件っていうのはない、はい、全部の案件が違っていて、はい、もう全部それぞれ考えていかないといけないことがあるっていうところがやっぱりこう違いかなとは思いますね。
確かにそこで私なんかもそうですけど仕事が弁護士さん税理士さんいろいろお付き合いがあるんですよね。会計士さんと、はい、そう弁護士さんと会うんですよ。その地主さんのご家庭ご家庭のプロジェクトがやっぱ全部違うので、うん、毎回違うものをトライしていくのが多分似てるんじゃないかなと思って。
確かに一個一個のね一個一個、はい、もう真剣勝負で取り組むぞっていうそういうところがあるかもしれないです、はい、
そのゲームをどうこうね、うん勝ちに行くかじゃないけど
ある意味こう戦いに行くっていう感じですからね、うん、真剣勝負でね、
う
ん、
そうですね。
でもあえて会計士の資格も取ろうと思われたのは何かきっかけがあったんですか。
私がですねこう弁護士になる、はい、つまりこう司法試験に受かって時代っていうのはちょうどこう弁護士がものすごくこう増えていくその激増の時代だったんです。だからそういう時期ってまあねこう就職難の時代でもあったし、あとはこれから先弁護士増えていった時にこう強みがないとこれってやっていけないんじゃないかな、埋もれてしまうんじゃないかなっていうのを思ってですね、まあ、それでまあ我ながらなんでこっちの方向に行ったんだろうと思うんですけど会計士をちょっと目指してみようというふうになりました。
プラスアルファの強みで会計士ってもなんかどっちが何かわからないぐらいすごいんですけども、どちらも、ね、
それこそ勤めながら会計士の勉強されてた時期があるってことですかね。
そうですね、司法試験が終わると司法修習といってで弁護士になるための、はい、弁護士だったり裁判官検察官になるための研修の期間があるんです、はい、でその研修の期間が終わった後ほとんどの人は弁護士だったり裁判官だったり検察官だったりになっていくんですが、うん、私はそこで地方公務員の仕事をしばらく選んでですね、
ちょっとそこから公務員をされながら会計士の資格を取得されたお話また次週聞かせていただけますか。
そうですね、ではまた、
はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。本日ご出演いただきました森田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。